さて、5月8日は母の日でありましたね。それぞれお母さんに感謝して、まあ、亡くなっている方もいると思いますけども、お母さんに感謝をして、まあ、贈り物とかお花とか、そういうことで母に対しての報恩をしたことと思います。日蓮大聖人もこのお手紙の中に母のことについて書かれていることもあります。表部左衛門医女房御返事という、一節の中に、お腹の中に赤ちゃんがいるということの一節です。それにつけても母のご恩忘れがたし、体内9つ月の間、苦しみ腹は包みを腫れるがごとく、腹は包みを腫れるがごとく、首は針を下げたるがごとしという一節があります。これはこういうご教示、すなわち何と言っても母のご恩というものは決して忘れてはならないものである。なぜなら自分をこの世に送り出すために、十月十日の間お腹の中で守り、命を懸けて陣痛の苦しみを耐えるからである、というこの日蓮大聖人のお手紙の一節です。まあ、男には到底わかるものではありませんけども、男では我慢ができなくて気を失ったり、その痛みにですね、気を失ったり亡くなってしまうほどの痛みもあるので、絶対にできることではないと言われています。男には、私も男ですけども、産んだこともありませんので分かりませんけども、それだけすごい痛みだということであります。またこの日蓮大聖人のお手紙ではなくだけではなくてですね、お釈迦様もこの約3000年前にこのお経の中に、母に十子の恩徳があるとお示しをいただいています。十種類お母さんに恩があるんだということなんです。この一つ目は分かりやすく一つ目から十個目まで言いますけども、一つ目は十月の間、十ヶ月ということですよね。十月の間、血肉を分けて体内で守る。血肉っていうのは血と肉ですよね。十月の間、血肉を分けて体内で守る。これは一つ目です。二つ目、出産時に全身に激痛を感じる苦しみを受ける。三つ目、この産声を聞いて出産の苦しみを忘れ安心する。四つ目、母乳をあげたり夜泣き等で心身心も身も共に疲れる。五つ目、寒い夜には子を暖かいところに寝かせ、自分は寒いところで寝る。六つ目、子が自分の懐で粗相をしても怒らない。まあ粗相っていうのは大体わかりますよね。物を吐いてしまったり、まあ、うんちをしてしまったり、おしっこをしてしまっても怒らない。七つ目、食べ物をあげるとき、苦いものは自分が食べ、甘いものを与える。 8つ目、子に罪を作らせないように育てる。9つ目、子が遠くへ行けば無事に帰るまで思い続けて待つ。10個目、生きては子に災いが及ばないように亡くなった後も子を守ろうと願う。このお釈迦様が、母に対して、まあ、子供をお腹にいることに対しての10個のものを、まあ、約3000年前に説いてるわけです。そしてこれをもとに日蓮大聖人が兵部左官土井女房御返事に、母という恩は大変なもんだ、忘れてはいけないんだというお手紙を女の方に書いてるわけですね。お釈迦様の今10種のことがお釈迦様のお言葉です。私たちはこの母の恩、この世に産んでいただいたことに感謝をしなければならない。心素直にそれを受け止めること。まあでも母だけではないですからね、母だけでは子供は生まれるわけじゃないです。ちょっとでもいいから父の恩もですね、そこに置いていただければですね、この父母ともに感謝をしなければいけないということにつながってくると思うんです。手を合わせて合唱をして、そして音響お題目を唱えることが母に対しての一つのご法恩につながるということになるんじゃないかと思います。そうすればですね、今親が子どもの虐待、考えられないようなことを親が子にしてしまう、また子が親に対する親不幸、子が親を殺めてしまうということがなくなっていくんじゃないかと思います。この一蓮大聖人の教え、そしてお釈迦様が説かれたこの十種のことを、若い人たちというかね、お腹に子供がいる人とか、またその後にも、こういう教えがあるんだよということをしっかりと伝えていかなきゃならないなっていう。そうすれば親子のそんなに子供をね責めて虐待することはないでしょうし、子が親に対して、殺めることもないんじゃないかと思うわけです。これ昨今、嫌な、世の中になってしまってます。まだまだ、感染もね、収まるような気配もあり、また、まあ、マスクも外してはいいんじゃないかというような、またこれからも少しずつ我々の生活が変わってくるようなことが多々あると思いますけども、しっかりと、まあしばらくはね、おのおののものになると思いますけども、免疫をつけていただいて、あまりストレスをためないようにして、ストレスをためないためにはやっぱお参りをにし参りに来てお経をあげてお題目を唱えることが一番の近道じゃないかと思います。共にご修行をしていただきながら、進めてまいりたいと思うわけでございます。